ハピーのおしゃべり交差点。こんばんは、今週も聞いてくれてありがとうございます。ハピーこと飯塚淳です。もう12月に入りまして、ぼちぼち皆さんもですね、12月の半ばにそろそろ入るということですね、お忙しくなってるんじゃないかと思います。僕もいろいろあってそれほど忙しくなかったりもしますけれど、それでもやっぱりね、12月に入ると忙しくなりますけれど、木枯らしも吹いて、寒くなってまいりました。皆さん風邪なんかひいてないでしょうか。風邪といえばですね、ちょっとまた、あれさ、新型コロナおかしな雰囲気になってきてまして、札幌もちょっと僕心配してるんですけれど、GoTo なんていうのがありまして、いろいろ旅行に行く行かないとか、その、GoTo イートの方があったりとかで、皆さん随分動いてらっしゃいますけれど、ちょっとですね、僕も含めて自分も含めてなんですけど、若干緩みましたよね、夏過ぎて秋になって。で、それでちょっと東京の方でも感染が増えたりとかですね、これ収録でやってますんで、また半月ぐらい間が空いて状況が変わったりしますけれど、風邪も含めなんですけれど、皆さん本当に体調管理、ちゃんとしてほしいなと思いますし、ですね、あと僕は外食飲食店をですね応援していますけれど、何もですね外食しなければいい、そういうふうにはね思わないんですよ。そうじゃなくって、外食の人たちもすごくその一生懸命ですね、感染防止頑張ってらっしゃるじゃないですか。で、だからレストランに行ったらば、お店のね、お店の責任にしないで、自分もお店も頑張ってるっていうスタンスで、外食を楽しんだりとかですね、食を、諦めないでほしいなっていうのがですね、僕すごくありまして、いや残念ですよね。オータムフェスト、あれもですね、今回は中止ではなかったんですけど、ちょっと小さくなっちゃったりとかですね、すごくオータムフェスト僕もですね何度か行ってまして、あれはいいものなので、やれなかったのも辛いですよね。僕自身もですねイベントいくつか持っていましたけど、なくなってしまったりとかしました。その代わり、今ね、配信でいろいろなスタンスでイベントをやるなんていうのが流行ってました。ああいうのはね応援したいですし、食の方でもそういうのをやる人が、ね、増えました、とってもいいと思います。ただね、食っていうのは体験ですから、なかなかですね、配信だけでどうなるっていうもんではない。でもやり方皆さんで模索してますよね。僕も一緒に考えていきたいななんていうふうに思っています。そろそろですねゲストの方をお呼びしようと思います。今日僕が一番今日はですね楽しみにしていた、ゲストの方をお呼びしてるんですよ。そろそろ、お呼びしようと思います。ハッピーのおしゃべり交差点。はい、ゲストコーナーです。はい、今日どなたをお呼びしたかというとですね、ファンの方もですね結構多いはずなんですよ。僕も単純に最初ファンから入ってますから、ヤマケンさんというお名前を皆さん知ってますか。ですね、僕は一番最初にヤマケンさんのことを知ったのはですね、ブログですね、ヤマケンの出張食い倒れ日記。これもすごく面白いですね。ヤマケンさんも書いてらっしゃいますけど、単なる食ブログじゃないんですよね。ちゃんと食文化であったりとか、その、一次産業の現場なんかを見て、それをちゃんとその、バックボーンにして書いてらっしゃって、僕すごくそういうところにこう共感するんですけれど、なんて僕がですね喋っちゃいけないのですね、ご紹介したいと思います。今日のゲストは、山本健二さんです。こんばんは。
どうもこんばんは。
今日は来てくださってありがとうございます。
いやいや、ハッピーさんのお誘いだったら、
いや嬉しいな。そういうこと言われちゃうともうちょっと上がっちゃうのでやめてください。いや本当にありがとうございます。
こちらこそです。
はい、ですね、山健さん実はですね、たまたまですよね、事務所が近いんですよね。
そうなんです。
はい、皆さん聞いていただいている方はその、何度かお教えしてますけど、ここは、東京神田岩本町秋葉原のそばなんですけど、山健さんもね、ここら辺に神田界隈に事務所を持ってらっしゃって。
そうなんです。外神田っていうところですよ どね、
まあ、超近くですよ、
はい、激近
です。歩いて数分の世界です
ね、はい、歩いてきました。
はい、いやいやいや、なんかご縁だなと思って。前はあれですよね、どちらでしたっけ、
日本橋のね、はい、人形町の方にいたんですけれども ね、
いつこちらの方に移られたんですか。
3年前ですね。
そうですか、は
い、この辺ってその昔神田市場っていう青果の一番大きい市場があった場所なんですよね、はいはい、でそれが太田市場っていうところに移ったんですけれども。
そうか、そう、あれですよ、僕もそのずっと下町で育ってるんで、はい、秋葉原のやっちゃばですよね。
そうです、そうです、はい、でやっぱりその青果物に関係したその業者さんのビルっていうのが多いわけです、はい、で僕はその本業がその農産物畜産物の流通の仕事ですので、はい、その知り合いの仲卸の社長さんが、山口さんうちのビルにおいでよって言ってくれて。
なるほど、なるほど。
ですから日本農業新聞社っていうのがあるんですけど、そのビルの向かい側ですね、はい、
ちゃんとあれですね、こう地元地域にそのご縁があってのそういうあれですね、はい、なるほど、なるほど。でですね、山本健さん、山健さんのことをですね、知らない方も多いと思うんですよ、うん、で、まあ、自己紹介じゃないんですけれど、そのどんなお仕事をされているのかお教えいただけますか。
はい、僕がやってる仕事結構多岐にわたっていてですね、はい、でも一番多いのは農産物や畜産物 の、はい、その流通業者さんであるとか、もしくは産地の、はい、方たちのお手伝いをすることです。で、今もともとはね、野菜がメインだったんですけれども、はい、今の仕事はね、6割7割がお肉の仕事になってます、
畜産方面ですね、
はいはい、特に牛肉、それもその皆さんがよくご存知の黒毛和牛っていうようなメジャーなものではなくて、はい、例えば赤牛って言われる牛だとか、短い角って書く短角牛とか、そういう。
赤牛は九州でしたっけ。
赤牛は九州と高知にいるんですよ、
は
い、
高知に
も、はい、あ、ほらね、あんまりご存じないですよね。
で、三角牛はあれですよね、東北、
そう、岩手がルーツなんですけど、はい、実は北海道でも生産されてます。
あ、そうなんですか、
はい、っていうようなマイナーな、どちらかというとマイナーな牛の PR であるとか、シェフとつなぎ合わせたりとかですね、はい、そういうようなことの、まあ、もう本当に仕事にしてます。
なるほど、なるほど、
はい、
そうですね、お肉、随分その今はニーズが高まったのと、そうですね、畜産にその関わっていない人とか、普通にいわゆるそのグルメの人たちですよね、そういう人たちがすごくそのお肉を こだわったりとか、いろいろ調べて物を言ったりとかするっていう、ちょっとそのニーズが高まってるところっていうのはありますよね。
もうね、牛肉ブームっていうのがやっぱり2013年ぐらいからぐわーっと続いてるんですよね、はい、で当初は一頭買いとかね、
あ
A の5とか言ってたら、
ありますあります、
すごい美味しい肉なんだなってみんななってきてたわけだけど、はい、もう情報がいろいろと行き渡ってきてるんで、それだけじゃもうみんな寄ってこないわけですよね。
なるほど。
で今牛肉は細分化の時代を迎えていて、その品種が違って美味しいとか、はい、育て方がこうだから美味しいとか、そういうところまで分け入るようになってきてますね。
すごいですね。
そういうところのね、なんかその料理人さんにこういう肉があるんだよってことを紹介して買ってもらってというようなところをね、はい、やってます。
なるほど、なるほど。そうなんですよね、僕も日々感じてるんですけれど、その、食べ物 そのバックボーンを知りたいという消費者がすごく増えていて、うん、はい、とってもいいことですよね。
いいことです、
はい、
もうあれですよね、完全に頭で食べるっていう生活様式というかね、
はい、
食様式がもう定着しましたよね、
はい、そうですね、
その味だけではなくて、その背景に何があるのか、誰が作ってて、どういうものを食べて育ってるのかっていうのが、はい、ちゃんとコンテンツになる時代がやってきたって、まあ、非常にね、僕はいいと思いますね。
面白いですね。本当に例えばですけど、10年前だったらそういう感じにはそのちょっと想像つかなかったというか、ならないんじゃないかと思ってましたけど、
はいはい、まあ、それをね、本当はね、野菜の世界でやってたのが、まあ、僕 の、 そのキャリアの最初の頃だったんですよね、はい、でもね、野菜ってやっぱりなんかね、飲食業でも主役になかなかなりえない、やっぱりメイン料理に登場する牛肉ってなった途端にみんなね、はい、食いついてくるんですよね、まあ、そんなこんなで野菜の仕事もやってたけれども、牛肉の仕事が大きい、まあ、でもその一方で僕は農産物や畜産物のことをそのジャーナリストとして発信する文章に書いたり、はい、写真でお送りしたりとかいうことも仕事にして、これが2本目の柱ですね、
はい、なるほど、なるほど。その僕ね、山家さんとお知り合いになったのは、ツイッターでちょっとやり取りをするようになったりとかっていうところからだったんですけれど、うん、写真展、例 の、 大根の、
はい、大根100系、
もう2年経ちましたっけ。
もうね、もっと経ってます。
あれ、もっと経ってます。
3年か4年ですね、はい、
あれ僕あの結構ですねあの胸に来たんですよ。あれいい写真で素晴らしくて、はい、
もうね大根で写真展なんか開けるのってみんなに言われたんですけど
確かに
あの僕のライフワークでもある宮崎県の宮崎市田野町というところが漬物用大根の日本一の産地なんですね。
あ漬物向けの大根なんですねですあれは。
これね通常みんな青首大根っていう太さが均一な、はい、で首が青いやつ、はい、あれが思い浮かぶと思うんですけど、漬物用っていうのは全然あれはダメなんですね。
あそうなんですか。
はい、で漬物用に求められるのは干した時にすぐ干し上がるように細くて長いで首が白いんですね。でそういう白首品種っていうのがあるんですけどもね、はい、でそれをまあたくさん作ってるんですけどもそれをね干すわけです、はい、その天日干しをする時にどでかい櫓を組むんですよね、
はいはい、あれすごいです。
この櫓がもう本当建造物って言った方がいいぐらいで竹でできてるんですけれどもそれが100メートルぐらい長さで組まれてるわけです。それを農家が作るんですよ。
あれ農家さんが全部作ってるんですか。
あれ建築業者が入るのかと思ったら全然違って農家さんが組んでそこに大根を干していくんですけど10段その櫓に
棚がある。いやあれ結構なその規模というか、はい、
そう
あれが突然そのねこの間までそのね大根抜いてのっぱらだったところに立っちゃうわけですよね。
そうなんですよ。だから最大でね何十万本そんなんじゃないか2万本とか大根干すんですよ、ね、トン何トンの世界なんですよね。いやそうだからねそんな技を人がやってる営みだぞ、うん、でこれが美しいわけなんですよ見ていただきましたけど、まあ、そういうのを写真に撮って、はい、あの後世にこういう日本の食の風景があるよっていうのを残すっていうのも僕のライフワークです。
あれはですね本当に見てですねその僕が思ったのはその切り口が面白くて写真としてもすごく面白いじゃないですか。なんだろうこれはからしかもう入れないという世界 で、うん、でそれが食につながってるっていうのは僕はその山健さんらしいというのもありましたし、まあ、なんて言うんでしょう単純に見て楽しかったんですあれ。
あそう言っていただけるのが一番嬉しいです。
いや面白かったですね。であれあのパネルにして、ね、販売をされていてあれ欲しくなる人の気持ち分かるんですよ。あれちょっといいですもん壁にかかってると。
ありがとうございます、うん、
あれ良かったよな。
あ
れはきっかけなんですけど、はい、どうしてあれ写真にしてみようって思われたんですか。
いやまあ僕のブログは本当にその料理であるとか食材の写真をね、はい、バカスカ撮りまくってバカスカ載せるっていうのがあの普通のブログとはちょっと違うところで、はい、まあなので僕は産地を回ったり、はい、あの料理屋さん回るときは必ずカメラを抱えていくわけなんですけども、うんうんうんうん、まあその宮崎のその食のコンサルをしているときに、はい、その田野町の横を通るわけですよ、
はい、
そしたらその巨大建造物、大根櫓がブワーッと立ってるわけですよ、
はい、
なんだこれはって思いましてね、
はい、
これはちょっと取らんといかんっていうことで、
あの矢吹さんもそれを目撃するまではご存じなかったんです
ね。はい、知りませんでした。いや知識としてはあったんですこの辺は大根の産地だと。でもねその櫓ってのがこんなすごいことだと思う、
はい、
でしかもね地域の人たちも宮崎の地元の人たちも、はい、いや普通だよこれがっていう感じなわけですよ。で僕みたいなエイリアンですよね、はい、異世界からやってきた、はい、外から来た人間から見るとこの風景すげーってなるわけですよ、
うん、
でこれはやっぱり伝えなきゃっていうことで写真に撮ってってっていうことなんです、はいはい、そしたらねあのこれ本当美しい風景なんです。もうみんなね地元の人たちはねポカーンとしてたんだけど写真展やったら、
はい、
えこんなに俺たちのやってた櫓は美しいものなのかって言ってくれて、今実は農業世界遺産だったかな、
あ
日本農業遺産かっていうのに登録できないかっていうことで一次審査を、ね、突破したんですよね。
素晴らしい、
うん、あのまだまだこれから道のりがあるんですけども、はい、そういうところまで来ております。
へなんかすごくこういい流れですよね。そういうのあの今のお話聞いてすごいわかるんですよ。僕もあの、まあ結構ですね山毛さんの影響は大きいです正直言って。あとはその僕あの、仲良くしているですね、農業系とかそっちの方をあの、やってらっしゃるですね、ベジアナの名前で活動されている小谷あゆみさんという方がいるんですけど、あの彼女と仲良しなんですけど彼女の取り組みもやっぱりそういうところがあって、あの彼女からも影響を受けました。あの一次産業の現場の人たちって、うん、あの日々のことって当たり前に思ってらっしゃるじゃないですか、
うん、そうなんですよ、ね、
でやっぱり僕らが行くと面白いんですよね。でこう僕 らがそのすごいねすごいねって言って興奮してると皆さんポカンとするんですけど、最終的には喜んでくれるじゃないですか。あ、なんだわざわざこっちからあのとこから来てこんなの面白いんだって言ってすごくあの嬉しく思ってくれたりとか、でそこであの一次産業の現場にいらっしゃる皆さんがこう気づきを得るんですよね。自分たちのやってることってちゃんと価値があるんだっていうのをこう分かってくれたりとかして、僕はですね、山木さんは確かご存知ですよね。一時期僕最近はちょっとサボってますけど、ハッシュタグでカレーツーリズムってのつけてたんですよ。あれがそういう思いがありまして、一次産業の現場に行って物を食べたりとか体験すると楽しいんですよね。
そうなんです
。すごい楽しいんですよ。
でやっぱりね、何年か前に僕はその激安食品の落とし穴っていう本と、あと10年ぐらい前に、日本の食は安すぎるって本を書いたんですけども、僕はその産地側の支援をしたい人間なので、安くなんか食べ物が買い叩かれるのが我慢ならないんですよね。で、安く買ってしまう人とか企業の姿勢っていうのは、どうやってそれができてるか分かんないからそうなっちゃうんですよ。でね、こういう生産現場でこうやって作ってるんだよってことが分かった瞬間に、あ、これは尊いものだって思ってくれることがあるわけじゃないですか。これは買い叩いちゃいけないなって思ってもらう、それがねやっぱり重要なんですよね。だから我々みたいに伝える技術がある人間は伝えていかなきゃいけないっていうことですよ。
そうですね、山木さん本当にご自分で現場まで行ってで心が動いたことをそのこう取り上げてっていう姿勢を持ってらっしゃいます。あれ僕通じるものがありました。結局体験しないと人間って分からないじゃないですか。
そうですよね。
ただその、ね、山川さんを指して僕らって言っちゃうのもおこがましいんですけど、僕らはそのなんて言うんでしょう、伝えるという仕事を持っているので、僕らがそのなんて言うんでしょう、心を動かすものとかバタバタとこれ面白い面白いって言ってると入り口が作れるんですよね。
そうですよね。
入り口こそ必要じゃないですか。普通の人だって、ね、わざわざその、ね、農業とかその畜産の生産物の場所まで行かないし行けないですよね。思いつかないと思うんですよ。
そうですよね、
それを教えてあげたいっていうのは僕もすごく気持ちがあって、食べ物確かにその不当に安いものとかあります。ちょっと怖くなります。
やっぱりね、作ってる人は偉い、流通してる人も偉い、だから消費者が一番偉いわけじゃねえんだぞっていうのをね、やっぱりねちょっと伝えていかなきゃいけないと思いますね。
どうしてもですね、僕もそこは思うところがありまして、自分の立場になってごらんよって話をするとちょっとハッとした顔をする人がいるんですよ。なかなかそういう視点が持てないっていうのは、これはその日本の今の経済みたいな部分も絡んでくるので、一概にそのこういけないことだって言って糾弾するのはその難しいと思うんですけど、ただそれにしても思いあるものをその思い見ないまんまっていうのはちょっとまずいんじゃないのかなっていうのは思いますよね。
はい、本当そう思います。
それでですね、僕はいつもですね、山県さんのブログ拝見するんですけれど、まあまあさっき写真展の話も出ましたけど、絵力がですね圧倒的なんですよ、いつも。
ありがとうございます。
あれはですね、すごいなっていつも思って、その、ブログの画面という部分もあるんですけど、すごく写真にフォーカスをするという言い方も変ですけど、写真を大きく画面の中で使って、あれがですねこう胸にくるんですよ。
もう
山県さんの写真僕大好きで、
ありがとうございます。
あれで僕も随分その長くその10年どころじゃなく山県さんのブログ見せていただいてるんですけど、写真のですね扱いがどんどん大きくなって
くるんです。どんどんね、どんどん大きくなっててね。
それが面白いのと、あとはですね、カメラ機材のですね記事が間に差し込まれるのがですね、これまずいな、こういうの読むとな、僕危ない危ない危ない、その前に僕買うものがあるんだみたいな、そういうですよね、あるんですよ、本当に。
週刊アスキーっていう媒体が以前は紙媒体で出版されて、今デジタルで、
そうですね、
ありますけれども、そこに旅三昧っていうね、もうとにかく岐阜の飛騨高山編とか行ったら、飛騨高山に3泊ぐらいして1回4食ぐらい食べて、もうすごいですよ、昼間3点夜4点みたいな、
体壊す
すごかったです。でそれを旅日記として書いていくっていう連載を持たせてもらってたんですよね。でその頃ブログもガンガン書いた時期だったんですけど、で最初僕はねコンパクトカメラですよ、写真なんか銀塩写真なんか撮ったこともなかったし、 映るんですぐらいな感じですよね。でパシパシコンパクトカメラ、はい、デジカメで撮って、それをバンバンバンバン上げてったわけですよ。で当時のブログってまだ黎明期だったので、はい、あのプロバイダーが提供してるフリーブログってだいたい1枚写真載せるみたいな、はい、そんな感じじゃないですか。
そうですね。
僕ね当初から、まあ、IT 系の仕事もしてたこともあって、はい、ムーバブルタイプ の, そのブログのエンジンを自分で立ち上げてたので、でもう無尽蔵に画像とか放り込める
わけですよ。なるほどなるほど。
だからもう日本で一番表示するのが重いブログにしてしまえって思って写真だからもう1記事に20枚とか30枚とかね、
平気で。確かにそれは多い、
はい、
あの今でも多いと思います。
今でも多いと思います。月間転送バイト数が確か4ギガバイト以上だみたいな感じになってて
それちょっと多すぎです
ね。プロバイダーから問題視されたりしてましたね
なるほど、
はい、で それをやってたんですけど、はい、その週刊アスキー その取材に行くと、はい、プロのカメラマンさんがね撮ってくれるわけですよ。それ見てたら、あ、なんかコンパクトカメラじゃなくて一眼レフってこうなるんだ、え、ライティングをこうするとこう映るんだっていうのがなんとなく分かってくるわけですよ。で自分でも一眼レフを買い、お、なんか画質全然変わった。でライティングをちょっとするわけですよ。フラッシュを使ったりするんですよ、
はいはい、
なんかすげえプロっぽく撮れたみたいな感じになって、ええ、面白くなってしまって今に至ります。
なるほどなるほど。あのご自分の仕事をしながらだんだんカメラにはまっていったり
ですね。そうなんですよ。だから初期の頃の写真なんか見てたもんじゃないですね、はい、勢いはありましたけど
いや
もうだからね、僕の夢は、はい、雑誌ダンチューの、はい、表紙を僕の写真にすることなんですけど、まあ、絶対叶いそうにないですけどね。
いやいや、わかんないですよ、でもね、こういうですね、あの放送とかで言っとくと何かがあったりするもんですからね、大事ですよね、そういうの言っていくのは、ね、なるほど、そうなんですね。基本的にはその僕もそのずっと見せていただいてるんですけれど、うん、あの現場の写真もありますけれど、はい、あとは料理の写真、はい、食材の写真、はい、あと人の写真が多いっていうのは僕は山健さんの、ブログを見てて思うところで、はい、いい表情でですね皆さん写ってる写真が本当に多くて、あれ結構ですね胸にくるんですよ。
ありがとうございます。
あれいいですね。
やっぱりあの人が写ってないと面白くないんですよね、はい、料理は誰がどういう人が作ったかってすごい重要じゃないですか、うんうん、でまあ僕コミュニケーション力は割とあるかなっていうふうに思ってて、だからもう本当になんか仲良くなって、はい、その笑っていただいてる顔を撮るっていうのがまあ、 あの自分でも好きですね、
はい、いや本当にね、写真の中の人がですね山健さんにすっごくあのニコニコしてる写真がいっぱいあるんですよ。で、写真って本当に 見方でいろいろ変わるものですけれど、これ明らかにあのカメラマンの人にこうなんていうんでしょう、愛情であったりとか気持ちであったりっていうのがそのこう来るんですよね。ああいう写真ってちょっとやっぱり心動きます。びっくりです。いつも
嬉しいですね。まあでもそれはねこっちがね好きになってるからなんですよね。
あ
こっちが相手を好きになると、まあそれってやっぱりなんかよく分かんない電磁波じゃないけど伝わるじゃないですか。
そうですよね、
まあ、そこが重要だから僕のブログで、はい、あのここはダメだなと思うところは一切取り上げないわけなんです
、はい、いやでもそうですね、あのお仕事からそのプロの部分もがってらっしゃいますけど、それでもそのブログっていうのはどちらかというと、未だに個人メディアですから、そこら辺は逆にその素直にやるのはやっぱり
そうですね、
あれですね、その書いてる人らしさが出ますもんね、
はい、
いやいやもう僕もですね山健さんのブログでですね、で僕がですね皆さんご存知の通りカレーの人なので、あの私のことですけどね、あのずいぶんカレー取り上げるんですよね、
うん、
いやあれがですね、あーこれでも時間なくなっちゃうな、これ
カレーの話するとやばいね。3時間ぐらいかかっちゃうね。
いや本当にそうなんですけど、でもねやっぱり山家さんのその書いてるその、レストランの話はやっぱり面白いですし、僕ね好きなのはあの、宮崎のあのカレー屋さん、
ガンジスカレーですか。
はい、ガンジス。
カレーは日本でも非常に得意な立ち位置のカレーでございます、は
い、面白いですよね、はい、あの空港の中にあるんですけれどっていう、
はい、
うん、
あの空港の中にあるのは実は我々その違法から来た人間、その外から来た人間が空港でなんかカレー屋さんあるなっていうのも、で宮崎市内の人たちはその宮古シティっていうそのバス会社さんがあるんですね、
はい、
交通企業があるんですね、はいはい、そこの会館があって、
あ、
そこの中にそのガンジスカレーっていうのが本店のようにあるんですよ、はい、 でみんなそこが本店だと思ってるんですね。
僕もですね、はい、山家さんのブログ読んでなかったら絶対にそのまんま、思ってました。
そう、ところがどこへ、今回ガンジスカレーは宮崎空港ビルディングという、はい、宮崎の空港運営会社が直営で作っているカレー店、はい、カレーなんですね。だから空港が 本部であると、はい、いうこと
なんです。変わってますよね、その立ち位置。
しかもそのカレーの味ですよ。もうね、宮崎とか鹿児島っていうのは大体甘っぽい甘い感じの、はいはい、でこってりした感じの味わいが好きなわけですよ。だからそのガンジスカレーは、まあ、辛みはあまりない、ピーナッツバターが隠し味に使われていて、
知らなかったそれ。
ピーナッツバターなんですよ。
あら
ー、ピーナッツバターがたっぷり入ってて、でしかもホテルで修行してたシェフが実はあれ作ってるんで、もうちゃんとしたブイヨンを取って、それでルーをちゃんとあの香ばしく焼き上げて、はい、それを手でもう本当にあのこしシノワでこして作るルーなんですよ。
手間かけてるな。
もう本当あんなにね素晴らしいカレーなかなかないです。
なるほどなるほどなるほど。あそこは僕も行きましたけどですね、まあ上品でいいカレーなんですよ、はい、そうなんです。感激しました、まあ、
スパイスカレーの正反対ね。
そうなんですよね。でそれもね、やっぱりそのヤマケンさんのブログ読んで、僕はその地方を分からなかったんで、はい、行って感激したわけなんですけどそんなこと言いながらですね、もうですね時間もうあのさらさらっと 2,30 分経っちゃってるという、はいはい、ちょっとびっくりなんです。もうダメです、これはですねちょっとヤマケンさんをこのまま返すわけにはですね、だんだん行かなくなってきました。皆さんもそうだと思うんですけど、あのまだね聞きたいこといっぱいあるんですよ。あのこの放送、まあ、全国で聞いていらっしゃる人もいますけれど、札幌の方、あの山県さんはですね、札幌とですね、あの非常に強いゆかりゆえつながりが、ね、あるんですよね、
はい、
ここはですねお聞きしないといけませんやっぱり、はい、なのですいませんが来週もお付き合い願いますでしょうか。
もちろんです。
あ、よかった、であのいいと思ってあの言わないでよかったと思いますけどですねもうありがとうございます。じゃあですね、あのもう一周お付き合いくださいませ。ハピーのおしゃべり交差点。ヤマケンさんはですね、非常にあの、北海道札幌にですねゆかりゆえんがある方なんですよ。ブログを、ね、読むとそういう話も出てくるんですけど、僕ちょっと前にあの札幌行った時もですね、ヤマケンさんの、ブログを読んで、カレー屋さん、僕あのカレー好きなので、カレー屋さん回ってきたんですけど、そこら辺の話、カレーに関する話なんていうのも伺いたいなと思ってますし、いろいろですねまだまだ聞きたいことあるんですよね。今日は全体的にあのヤマケンさんがですねどんなお仕事をしているかという話と、ブログとカメラの話ですね、そこら辺の方を、伺いましたけれど、いや思った通りですね、時間足りないですちょっと困ってます。でもね、お時間いただくことができましたので、来週も、ぜひぜひお聞きください。ヤマケンさん、また引き続き、お付き合いいただくことになりました。そろそろ夜遅くなってきましたね。皆さんそろそろお休みの時間なんじゃないかと思います。私もそろそろ